朝日新聞ポッドキャストメディアトーク、前回の続きからお送りします。
まあ、ただ圧倒的にやっぱり死ぬっていうことに関しては、自分の死については自分は絶対語れないじゃないですか。もう死んだ瞬間にはいないから。
そうですね、誰かが。そうですね、
そうだから、この葬送のフリーレンの回の時にもその話になったんですけど、やっぱ見取りとか見送るとかって、やっぱ残された人のためにあるものだなとも思ったんですよね。
そうですね。
ま
あたまにこうね、漫画とかでこう死んだ後の自分がこう客観視してるみたいな描写とかもありますけど、そうだといいなと思いつつ、
そうだといいかな。
え？あ、わかんないです。なんか全然みんななんか悲しんでなかったらショック受けて、なんか全然こう音声チームの人とかそうなんだとか言ってたら、
悲しむけどさ、悲しむ、なんかなんて言うんだろう、まあ、知らぬが仏みたいな言葉もあるじゃないですか。
ああ、そう。
私は逆にその悲しむ場に自分がいないことがより悲しくなっちゃったりしそうだなというか、そこにいない自分をより意識して悲しくなってそうなんで、
もう戻れないみたいな。
そうそうそうそう、とか、なんか死ぬ前にあれやればよかった、これやればよかったとか、もし死後の意識があるんだとしたら、はいはい、絶対100ぐらい後悔してそうなんですよ私。あの人のお役に立てなかったとか、あれもできなかった。
役に立つのかかってるじゃないですか。
あの人に恩返ししてないとかさ、本当にたくさん出てきそうだから、どうなんでしょうね。そうとか思っちゃう。ああいう描写を見ると。
そっか。
でもあれも、そういう自分の亡くなった後が見たいみたいな願いから、ああいう表現になってるのかもしれないですよね。
そうですね。
こう
悲しんでくれているところを見たいというか。
なんか自分がただ何も残さずに亡くなったとはやっぱり思いたくないじゃないですか。だからそれをなんかやっぱり確認したいみたいな気持ちはあるかもしれないですね。
そうですよね。何も残してなくても本当はいいはずなんですけどね。
そうなんですよ。でもやっぱり生きるとかに意味を求めてしまうんですよね。
求めちゃいますね。
人間だもの。
あれ
あれそういう話だ。
そういう回だ。
違う違う、そういう回じゃない。そうで、まあ、このね、連載、まあ、プチ連載のこの物語と生老病死っていうのをやったんですけど、この中で紹介されてる本とか漫画すごく面白いのでぜひ読んでほしくて、
はい、
で、その中でも私、びっくりしたのが小さいももちゃんっていうシリーズを。
小さいももちゃん
知ってる？
シリーズ。
そう、小さいももちゃんシリーズ。これ岡崎まりさんが挙げてくださった作品なんですけど、はい、私今回初めて紹介されて読んで、児童書なんですけどね、表現が恐ろしく深くて、
へ
え、
読んだ記憶ないな。
私もなくって、私結構本好きな子供だったんですけど記憶がないんですよ。
1964年に出版されたって書いてる
そう。でもリバイバルして文庫版になったりとかして、長年読み継がれてる本ではあるんですけど、すごくなんだろう、めちゃめちゃ晴れた素敵な朝に、
はい、
ももちゃんが急に倒れるって描写があるんですよ。
それちょっとどういう表現ですか？
なんかね、影を舐められたももちゃんっていうお話なんですけど。
影を舐められたももちゃん。
はい。で、まあ、急に倒れてね。で、まあ、意識がないわけです、ももちゃんの。で、そこでお庭のバラがね、お母さんに説明するんですよ。ももちゃんは影を舐められたんです。今日の空青いでしょ？見ているうちに吸い込まれるようで、しまいに光って黒く見えてきました。そしたらいつの間にか牛鬼がそこに立っていたんですっていう。
でこの牛深い、深すぎてちょっと一回聞いただけだとこう。
そう、あんまりね、表現が入ってこないかもしれないですけど、まあこの牛鬼に影を舐められて、で、まあももちゃんは、まあ死んでしまうというか。
もうそれはなくなってるんですか？
ただ、まあこの後影を取り返しに行くんですよ。
あ、なるほど。
お母さんが。
お母さんが。
うん、牛鬼に返せって言って。取り返しに行くってお話なんですけど、ただこんなに綺麗な美しい朝に倒れてしまうっていう描写を入れてきたり、
児童書ですもんね。
児童書なんですよ。 で、あと死神が登場する回とかもあって。
へぇ。
そう。で、お前のパパの心臓に死神の名前書いてきたぞとかって言ったりするんですよ。
そんな怖い描写があるんですね。
そう。そうなんです。
結構トラウマなりそうだけど。
そう。あとね、離婚も描かれていて。
へぇ。
靴だけが帰ってくるんですよ。
自分のですか？
お父さんの。
お父さんの靴だけ？
そう、お母さんがずっと夜、パパの帰り待ってるんですけど、体の具合が良くなくて、最近目も悪くなったようで、パパの姿が見えたり見えなかったりするのです。
ちょっと、どういうことですか？
ゾクってしますよね。
それでゾクッとしますね。
そう、パパの足音がするんだけど、開けていって、ドア開けると、パパは立っていません。パパの靴だけがありましたっていう。
え？
そう。まあ、これがだから、まあ、パパの不在というか、まあ、心も通じ合ってないみたいなことを表現してるんですけど、もうなんか、胸が痛いっていうのがね、うん、だからこれ、お子さん、どんな気持ちで読んでるんだろうと思うんですけど、
結構読まれてるんですか、今も、
うん。結構読まれてると思います。私がお話聞いた別の作家さんでも、影響を受けた本、はい、小さいももちゃんって言ってた方いましたね。
そっか。
で、なんか、岡崎真理さんは、小さい頃は、なんか、なんていうのかな、花を飾ったり言葉で彩ったりするっていうのはこの世の賛歌だなって思ってたらしいんですよ。すごいお子さんだなと思うんですけど。そうそう。そう。すごいお子さんだって思う。なんか、そういう方が漫画家になるのかなと思うんですけど。で、ただやっぱり、生をそういうふうに言葉とかでね、どれだけことほいでも、うん、やっぱり死とか病はすぐそばにいて、うん、インクが染み出てくるようにべっとりと生に並走しているんだなと思いましたって話してて。
うん、
それをこう、児童書の中で描いてる作品なんで、ぜひ読んでみてほしいんですけど、
うん、
いやー、これは、わーって。
そうですね。やっぱり小さい頃に、こういう死の描写がある本とか、
うん、
そういうものに触れるってかなりこう、死生観とか、そういうものへの、なんていうんですかね、耐性じゃないですけど、今になってこう話しやすいかどうかみたいなところに繋がってくるとこってないんですか？
ああ、どうなんでしょうね。
結構やっぱり今の世の中、うん、こう死ぬとか、うん、死の描写とかは、なんか避けるみたいなの結構あるじゃないですか、
うん。
ドラマとかでも。
なんか一方で過激になってる部分とかもあるような気はしますよね。とかほら、芸能人の亡くなった報道とかはすごくセンセーショナルにしたりとかしていたり。よく、ポッドキャストでも話が出る、私、仲のいい人類学者で、磯野真帆さんって方がいるんですけど、はい、磯野さんは、コロナ禍で、岡江さんが亡くなられた時に、うん、お骨を玄関に置かれたっていうシーンが、すごく何度も放送されたじゃないですか、うんうん、メディアで。ネット記事にもなったりとかして、いろんなところで。で、ああいう風な死の描写とかは、とかし、コロナ禍で亡くなることの恐怖感というか、を植え付けるシーンみたいなのは、うん、すごく流れていたよねっていうふうには話していて。
確かに。
そうだなぁと思って。そう、だからちょっとコロナ禍で看取りが変わってきてるところとかもあったりするので、なんかそこもちょっと難しいなぁと思うんですけど。なんでこの意図症路病死の中では、コロナ禍の看取りを看護師さんに聞き取りを続けている小原さんって方にお話聞いたインタビュー載せていて、
はい、
で、コロナ病棟でお看取りをすると、納体袋っていう袋にこう遺体を入れなきゃいけなくて、
うんう
ん、なんか、必要あるのかなと私は個人的には思うんですけど、うん、はい。で、それを、まあ、やらなきゃいけない看護師さんがどんな思いでお看取りをされてるかっていうことをね、お話聞いてる方がいて、
うん、
小原一馬さんって方の空白を埋めるっていう活動なんですけど、それも意図症路病死で紹介してるので、ぜひ読んでいただきたいなって思ってます。
空白を埋める、
空白を埋めるっていう活動で、まあそのやっぱり病院にいない私たちは、そのどんな風にコロナにかかった方とか感染して亡くなった方、まあ陽性の方も含めてですけど、がどんな風に見取られてるかってわからないから、まあ、そこがちょっと私たちにとっては空白地になってると。
う ああ、なるほど。
うんうん。なので、それを、聞き取ることで、みんなに知ってもらって、
うん。
それを埋めることをしていきたいというふうにおっしゃってましたね。
うん。
うん、で、なんか、やっぱりその、見取るところが、はい、最前線の見取るところが隠されてるんじゃないかというふうに、小原さんはおっしゃっていて、で、これは原発事故の時とかに、
うん、
まあ、小原さんその原発の取材とかもされてるんですけど、作業員の方が見えなくなってる時も、この時も空白があるなというふうに感じていたというふうにおっしゃっていて、
うん、
うん、これコンビニプリントで印刷できるみたいな活動もされてたんですよ。なので、それを紹介したんですけど、うん、やっぱだからそれ。
記録がなんかまとまってるってことですか？
あ、そうそうそう、看護師さんに話を聞いて、で、それを紙にまとめるみたいなことをされていて、
うん、
やっぱりこのお看取りの現場にいる方々がすごく心を尽くして見送ってるんだなってことが、この空白を埋めるを読んでもすごく感じて、例えば通常はこうできるだけご遺体が一人にならないようにしてるっていうふうに話された看護師長さんがいらっしゃったらしいんですよ。
うん、
でもう、まあ、ご遺体なんで亡くなってるから分かんないじゃないですか、うん、ご本人は。でもそれでもできるだけ一人にしないとか、そういう配慮があったりしているとかって聞くと、やっぱりその丁重に扱うというか、丁重に見送るってことって本当すごく大事なんだなと思うし、うん、でやっぱりその看護師さんたちからすると、そのご遺体を袋に入れて見送るってことはやりたくないことなので、まあ、通常と違うこと で、
う
ん、
そうですね、
うん、なので狭いけど入ってくださいねって声をかけて袋に入れるとか、そういう描写もあって、うん、いや、なんかそういうの聞くとね、こういう現場にいる方の心のケアみたいな、そういうこともすごい大事だろうなっていうのはすごい思いましたね。
確かに、
うん、
やりたくないことを結構コロナ禍でたくさんやることになったわけじゃないですか。
うん、
遺体を袋に入れる
とか。そう。あと例えば患者さんが看取りの現場にいられないってことも、患者さんのご家族か、
うんうんうん、
ってこともあったと思うので、やっぱりこれはもっとなんか、うん、改善できたらいいですよね。うん、
そうです
ね、うん。
なかなかこう死に関わる記事とかって、
うん、
やっぱりこう、なんていうかな、ざわつくじゃないですか、心が。結構、読む人によっては。
うんうん、
結構こう、発信する側としても難しかったりとかしないですか？
そうですね。なんか、もしかしたら、ちょっと軽薄と思われてるかもしれないし、
うん、
そんなに簡単に話せることじゃないというふうな、思いを持つ方もいるかもしれないんですけど、うん、私自身は、うん、もうちょっと言葉を尽くしていきたいなというか、なんかみんなが、うん、話したい人はでいいんですけど、話したい人はもっと気軽に自分の最後のケアとか、受けたいケアとか、私だったら例えば臓器提供したいとか、
うん、
なんかそういう希望を言えてもいいんじゃないかなと思っていて、まあ、ただそれがあんまり押し付けにはならないようにはしたいなと思ってるので、
うん、
なんかそこのバランスは考えながら、
うん、
うんですね、そう。ただ今回物語の生老病死やってみて思ったのが、
はい、
結構物語を挟むと話しやすくはなるかもしれないと思いました。
うん、確かに。
うん。例えば私、でね、最近、うん、結構こう、立て続けに友人を亡くしてるんですけど、
はい、
なんかやっぱり、その友人の話とかはやっぱり簡単にはできないんですよ。
そうですよね。なかなかこう、死っていうことを考える上で、知人友人を、なんていうか、知人友人の、ケースで考えたくはないというか。
なんて言うんですかね、その、まだ自分の中でうまく心が落ち着いてないってところもあると思うんですけど、うんうん、 そうですね、なんと表現したらいいのか。そうですね、まだだから言葉にできないことも多いからっていうことだと思うんですけど、うん、ただなんかやっぱりその中でもっと友達とも話しておけばよかったなとも思うんですよね。
ほう、
うん、
それはどういう場面で思うんですか？
なんか自分だったら病気の時こうしてほしいなとか、なんかあの、まあ、例えば自分が病気になった時にそれを人に伝えたいかとか、
うん、
うん、まあそれはあのちょっと余命が分かってる病気とかそういう話ですけど、そういうことを先に伝えるかとか、うーん、まあ難しい、難しいな、難しいですね。
そうですね。
そう、でもやっぱりコロナ禍だったのもあって、その亡くなった友人にもっと会っておきたかったなとか、
うんうん、
なんかもっと連絡取っとけばよかったなとかって自分自身が後悔してしまうこととかもあって、
うん、
だからやっぱこういう企画をやったり自分の中でちゃんと考えたりしようって思ってても、まあ、そういう後悔が出てくるんですよね。まあ、でも後悔のない見送りなんてないとは思うんですけど。
まあそうですね。僕もコロナ禍の最中にまさに祖母が亡くなりまして、
うんうん
うん、白血病だったんですけど、うん、まあコロナ禍の期間中だったのでもう本当に会いに行けない。
うん、
で母の母なんですけど、
うん、
母も会うときはこうなんていうんですか、病棟の向かい側の窓越しに元気みたいな手振るみたいな。
言葉は交わせないんですか？
携帯で電話とかはちょっとできる
ん
ですけど、
うんうんうん、
やっぱり基本やっぱり菌とか入っちゃダメなので、プラスコロナもありみたいな、ダブルパンチみたいな感じで、でも本当に、なんていうか、全然コロナのせいで会えない状態だし、家族も接触できないっていう状況だと、もう本当にもう最後亡くなりますっていう時しか入れないっていうのがあって、っていう、なんとも言えない感じは確かにありましたね。
そうですよね。なんかやっぱり、触れるとか、
うん、
で見送る側の心のケアにもなるというか、
うん、
やっぱぬくもりとかね、そういうのって、うん、もちろんすごく医療現場も大変なので、本当精一杯努力してるとことかもあって本当大変なんだなと思うんですけどね、えもう本当早くコロナ収まってほしいなしかないんですけどね本当にね。
そうですね。
難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも。
朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってる？
テレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよ。
もっと深く、
もっとつながる
朝日新聞。
やっぱ考えてても本当に急に来たりするなっていうのが本当にこの私半年ぐらいかなの実感で、
うん、
自分の中では考えてたつもりだったし、できる限りいろんな人と話したり会ったりしようって思ってたけど、まあ、それがね全員には難しいからみたいなとこもあって、そうだからなんか考えておいても損はないんじゃないかなっていう。
そうですね。
ま
あ、やっぱりこう人生100年時代ってと言われる時代だからこそ、こうもし本当に100年生きたら、
うん、
そういう本当に生老病死とかに向き合っていかなきゃいけないわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
もう何も考えずに行くとなんていうかな。
でその中で多分ね見送る経験もねするだろうしね、はいはい、少なからず。
し逆に100年時代と言われる中でもやっぱり急な病気とか、
うんうん、
それこそ事故とかもありますし。
うん、
で急に別れとか自分が亡くなるみたいなパターンも絶対あり得るじゃないですか、
うんうん、
だからまあそういう時に どうする、まあどうするっていうか、まあ、自分としてはもう亡くなったらもうどうしようもないんですけど、
うんうんうん、そうなんですよ、そうなんです
どうしようもないんですけど、うん、まあ、そういう状況になった時にどうするかっていう想像は、なんていうか、そうなる前にどういう状態にしておくかみたいなことは考えておいていいのかなっていう、
でもいいのかなっていう。で、例えば臓器提供に至るケースって結構突然 な病気とか事故とかのことが多くて、うんうん、
そうですね、
そう、まあ、備えとくってなかなか難しくって、うんうん、でしかもまあ日本って臓器提供やってる病院が少ないので、
うんうん、
そこに運ばれないとやってもらえないっていう問題点もあるんですけどでもとはいえやっぱり私が母とか父に私はこういう強い希望を持っているよって言っておくと、
うん、
だから決断する辛さも減るかなという気もしてて、
うん、
でなんか例えば私は家族がこういう希望を持ってたっていうのを知っておけば、見送る時にその希望通りにできたことが自分のちょっとした慰めにもなるかなっていう気がしてるんですよ。最後に叶えてあげられたなとかっていうことも含めて自分の最後というか、
うん、
それででもどういうふうに生きたいかに絶対通じるんですけど、
そうですよね、うん、やっぱり死ぬ前にってなるじゃないですか、
うんうん、
ってことを考えるとどう自分は生きたいのか、
そう、
何したいのかみたいな話になってくるから、
うん、
し確かに今聞いてて友人とかにこう自分は生きてる間にこうしたいとか、
うんうん、
自分が死んだらこうしたいなみたいなと話、まあそう死ぬことありきで言ってるわけじゃなくて、
うんうん、
っていうのをこう言っとくことって確かにもう本当に僕に何かがあって亡くなった時とかに多分親友は悲しんでくれると思うんですけど
みんな悲しむから
そこ自分しなくていいです
か、うん、大丈夫、本当にみんな悲しみます、うん、
その時に あいつああ言ってたなっていうのでそれをやって、うんうん、その人のあのなんていうかな、心のケアじゃないですけど、その人のが生きることにとってもプラスになるのかなっていうのは確かに思いますね。やっぱりこうどうしても僕の祖母のケースとかの最後に電話した時は、まあ、また東京遊びに来れるといいねみたいな話したんですけど、コロナ収まって、
うん、
いやでもそういうまあこと以外ももっといろいろ話しておけばよかったなとか後悔は残っちゃうじゃないですか、うん、あの時ああいうこと話しておけばなんかしょうもない話しちゃったなみたいな思っちゃうじゃないですか、
うん、
でもそういう日頃からそういう自分とか相手とかの死のこと話してたら、まあそれで弔いになるかどうかわかんないけど、まあ、ちょっとそのなんていうかな、自分の中でもその人のために何かをしてあげられたなっていう気持ちにはなると思うので、
うん、
確かにそういう話しとくのは大事だなっていうのは思いました。
なんかそういうこと話せる人が身近にいるっていうすごいありがたいことでもありますよね。
うん、
うん、
そうですね。
そう。で、こういう話するとすごく私人柄も出てくるなと思ってて、はい、なのでなんか身近な人と話してみてほしいんですよね。
あ、うん、人柄が出てくる。
うん、なんかあこの人はそういうふうに死生観を持ってるのかとか、なんか例えばあ結構ドライだったなとか、
あ
なんか意外とドライだとか、逆になんかいや本当に縁起でもないからやめてとかっていう人がいると、あ意外とあの繊細だなとか、
うーん、
うん、みたいな。
なるほど、確かに。そっか、
そう、
全然違いますもんね、人によって反応。
まあ、その時に抱えてる事情とかそういうのにもよっても違うと ね、うん、まあ、うね思うんですけど、そうなので本当だから、まあ、すごく今直面してる人にとっては辛いことでもあるし、特に病、病、あの病と亡くなるとか、うん、そういうことってすごい辛いことでもあるけど、なんかだからこそもし今自分が元気だったらちょっと考えてみてもいいんじゃないかなっていう、
うん、
うん、
本当元気、心身ともに元気な時に考えた方が
そうですね、
いいですね、
そうかもしれないこれはでもすごく大事なことかも、確かに、
うん、
あのあんまり心が疲れてる時は特にやめましょう、
やめた方がいい
と思います。はい、あの、いい結論にならないというか、
うんうんうん、
なんか、すごいネガティブループに入ってっちゃう感じがするので。
生きる意味とかになっちゃってはよくない、ね。
そういう、うん、
あの意味なんてもうないのです。
まあでも意味を求めてしまうの人間だものでね、ループになるんですけど、そうなるんだけど、確かに、すごくだからこそ私そのデスカフェとか取材した時に、元気な時に話せた方がいいなと思ったんですよね。
うん、そうですね。
そうそう。
いざことが起こってしまうと、どうしてもやっぱ話しづらいですもんね。自分だったら話せない気がするから。
やっぱ悪い未来を想像して備えたくない気持ちがあるじゃないですか。なんか、いや、絶対持ち直してくれると思ってなんか心の準備したいし、そうそうそう。そう。だからやっぱり元気な時に話して、よかったらぜひ意思表示カードを。全然どっちでもいいんですけど。
でも 6% か。
そうなんですよ。知られてないんです、なかなか。
知らないんですか、あのカード。
カード。そうなんです。ぜひ皆さん、免許証の裏ね、見てみていただいて。
免許証の裏でもそっか気づかない。気づいてもまあ書かない人が多いのか。
住所変更とかしないとなかなか裏をじっくり見るみたいなことはないかもしれない。
そうですね。北海道の教習所の先生はしっかりしてたということですね。
でも教習所によってはあるらしいです。ちゃんと言うところ。
でもそういうところから考えるきっかけにもなりますしね、やっぱり。
今度ぜひね、あの、臓器提供の関連の、あの、ポッドキャストも撮りたいなと思ってるので。
おう、ぜひ。
はい。またぜひこれは紹介させてください。
この企画は、ゴールみたいなとこあるんですか、
はい、ゴールは特に設けておらずで、はい、あ、ただ、あの、これが流れてる9月に、またオンラインイベントを SNS 医療の形でやっているので、そのアーカイブが9月の末まで見られるはずなので、で、今回は朝日新聞ポッドキャストのお坊さんに聞けに出ていただいた吉村さんが話してくださっているので、これね、あの、先週収録をしたんですけど、めちゃめちゃ深い話で。
吉村さんの回面白かったですもんね。
本当に、あの、異世界転生の漫画の話してくれたのが吉村さんだったんですけど、私あれを聞いたときに、あの、感動してぜひ出てほしいなと思ってオファーしたら、
そうなんですね。
そうなんですよ。
朝ポキきっかけだった。
朝ポキきっかけで出ていただいて、はい、なんですけど、本当に吉村さんの話面白くって、うん、あ、なんかエッセンスで何か、あの、バレネタバレしないぐらいで言えることあるかな。あ、その吉村さんがおっしゃってたのは、やっぱり漠然とした不安が怖いと。
漠然とした不安。
死っていう分からないものに対しての漠然とした不安が怖くなくて、で、意外とでも向き合うと怖くなくなる。例えば病気とかも、あの、まあ、病気のその後がどうなるか分かんないから不安だったり、例えばあの、検査に行かない人とかもそうだと思うんですよ。
知らんぬがほ。
そうそうそう、精密検査行きなさいって言われても、はい、その精密検査で、はい、悪い病気って言われたらどうしようって言って行かない人とかって結構いるんですね。
ああ、なるほど。
それも、まあ知ってしまうのが怖いというか、何が起こる、何を言われるか分かんないのが怖いみたいな。
どうしても悪い結果を想像してしまうみたいな。
私もあの、やっぱ検診で検査結果聞くとき一番怖くて嫌なんですよ。
ああ、わかります。
もうでも、知ってしまえば、まあそれが悪い結果であれ、対策を立てたり、どうにかしたりみたいなことが、まあできるはできるんですけど、でもやっぱ知らないっていうことは怖い。
向き合うと怖く、意外と怖くないっていうことですか？
まあ多分だから、まあ死はね、経験できないんで、
そうですね。
わかることないんだと思うんですけど、でも多分死を受容した時っていうことなんじゃないかなというか。
死を受容。
まあだからその、まあ徐々に悪くなっていく病気だったりすると、最初はなんで自分がとか、ね、あの、思ってしまう時とかもあると思うんですけど、それをだんだんと、こう、受け止めて、あ、私はこうやって死んでいくんだなっていうのを受け止めた時ってことだと私はそれを聞いていて思って、そう、わからないから怖いって話はこの回でも出てましたね。で、やっぱなんか見送る時の話も出ていて、はい、あの、なんか、その、例えば病気になった人にどう声かけたらいいかとか、その、大切な人を失った人にどう言葉をかけていいかとか、そうやってすごく難しくてわからないじゃないですか。
はい、
なんかそれに対して吉村さんが、あたふたするのがいいんじゃないですかねっておっしゃったんです。
おう、あたふたするのがいい。
あたふたする。うん。で、異世界転生の漫画紹介してたの、あれなんていうタイトルだったかな。
タイトル思い出せない
な。息子がね、異世界転生したらしいだったと。私の息子が異世界転生したっぽいっていう漫画なんですけど、これは息子さんを亡くされたお母さんが、息子が亡くなったことがまあ受け止めきれなくて、うん、息子が読んでいた異世界転生の物語を自分も読んで、で、あ、息子は異世界に行ったんだって思うんですよ。で、それをオタクの同級生に、私も異世界に行きたいから生き方教えてって聞きに行くっていう話なんですよ。
へえ。
そう。だけど、このオタクの聞かれた相手は、まあ、コミュ障なんですよね。コミュニケーションが苦手な。
うん、
なので、あたふたするわけですよ。
うんうん。
どうしていいかわかんないと。答えがわからんって言って、あたふたすると。だけど、このあたふたすることが、本人がどうしたいのかとかを否定せずに聞くことにつながっていて、まあ、傾聴っていうんですか、
はい、
うん。につながっているから、あたふたしたらいいと思うって。
そっか、うん。なるほど。
すごく刺さりましたね。
あたふたすればいいんですね。
うん。で、やっぱり正解はないので、あたふたするしかないんだと私も思いました、その時に。
確かに。
うん。
わかんないですもんね。
そう。で、あたふたして失敗することもあると思うんですよ、もちろん。うん、でも、コミュニケーションってそうじゃないですか、
うんうん。
で、特にこういうふうに傷ついたりとか、辛いことがあったりみたいな時のコミュニケーションって絶対、失敗することもあると思うんですけど、うん、でもそれでも全力で向き合ってたら相手は気づいてくれたりするんじゃないかなと思ったり、うん、
分かんないから分かりやすいものにそれこそ変えようじゃなくて本当に向き合って、
うんうん、
分かんなくても分かんないなりになんかぼんやり捉えようとするだけでいいって感じですかね、うん、確かに。
これもグレーゾーンかもしれないですね、だから。
そうですね。
うん、白黒はつけられない。
うん。
うん、なので、この、医と医療等症のあうの呼吸が今年もありますので、ぜひ、はい、それを読んでいただいて。もうこの9月に、配信された時にはイベントやってるかな？はい、9月の4日と11日に配信予定なんで、はい、それのアーカイブも見ていただいたり。
アーカイブが見られる。
アーカイブ見られます。はい。9月末まで確か見られる予定なんで、うん、それも見ていただいたり、あとビジネスでも記事が出る予定なので、うんうん、それも読んでいただけたら嬉しいです。
結構これまでの一応収入で紹介してきた企画って、まあこの連載をやらなくなるのが一番いいですねみたいなことを言ってた方結構
いましたね、
いたと思うんですけど、うんうんうん、逆にこの意図、この企画は、どちらかというと、こう長く続けて、こうずっといろいろ考えたい企画な。
私の中ではそうですね。なんか、この企画を続けてることで結構自分が、の医療の向き合い方とかも変わってきてる気がするんですよ。うんうん、結構、私、化学医療部の最初の1年目とかは、病気が良くなるのが一番だとか、
治るのが一番だ。
そう。で、予防しなきゃ予防しなきゃとか、すごく、医療に偏って取材してたなという気がして、まあ医療がちょっと万能というか、感じで取材してた気がするんですけど、
うん、
だんだんなんか、全部管理して全部医療で健康にしていってみたいな、そういう生活もそんなに楽しくないかもしれないなとか思ったりして、
うん、
まあ例えば本当に健康に行きたかったらお酒一滴も飲まない方がいいよとか言われても、仕事終わりのあのハイボールが
飲めなくなるなんて。
飲めなくなるならまあいいかって思っちゃうとか、やっぱりなんか人生って健康に生きるだけじゃない楽しみとか、
うん、
喜びとか生きがいってあると思うので、なんかそういうのの向き合い、いろんな人の向き合い方をこの連載とか取材を通して聞いていると、本当考えさせられますね。
そうですね。まあ、それをしない方が健康と言われても、そういう、それをあえてすることが自分の生き方だとすれば、まあ、全然それもありですもんね。
例えばなんか、本当に完全栄養食みたいな感じで、
はい、
これ一つゼリーみたいになってて、飲んだら全栄養が取れて、カロリーも取れて、あと食事いらないよって、 って言われても嫌
です。嫌です。もう序盤で首振ってました。
そうそう、ずっと首振ってた。私がなんか言い始めた時から、サナピーが首を振ってい
たけど。完全夕食みたいなあたりでも首を振り始めて
そうなんですよ。だからなんか、やっぱり、ちょっと不健康だったりしても、うん、もっと違う楽しみがあったり、
うん、
なんかそういうことも、いろんな人の選択とかも受け止めつつ、この連載ができたらいいかなと、
うんうんうん。そうですね、
うん。
いろんな方向から考えるきっかけに。
そうなんですよ。まあでもとはいえやっぱり病気になった人が良くなるのはすごいことだし、うん、医療の発展って本当にすごいことなんですけど、なんかやっぱ生きるって そこだけじゃないよな、みたいな。
そうですね。確かに
そう。だからやっぱ医療の取材できてよかったですね、私。
うん。結構その、化学医療部で取材したことがかなり影響ありますよね。
すごく影響を受けてると思います。かなり、まずだから自分の生老病死観がそれこそガラリと変わったと思いますし、うん、臓器提供取材してなかったら、ここまで私考えてないかもしれないですね。そう、だから、やっぱり、自分が生きてることもすごくミラクルだと思うんですよ、取材してると。なんかここまで自分が大きくなって育って、今元気に働いてることとか自体が本当に奇跡的なことなんだなっていうのを思ったりすると、うん、取材しててよかったなみたいな。ぜひ皆さんもね、なんかこんな生老病死感影響を受けたよとかあったら教えてほしいです。
確かに。
うん、
この物語に影響を受けました。
ましたよとか、うん、あと臓器提供意思表示してますよとかね。
ああ、そうですね。
ね、ぜひ。
臓器提供の回も、
うん、
ぜひ、ニュースの現場から。
あ、ニュースの現場からで。
はい。
はい、10月がね、グリーンリボン月間なんで、
うん、
そのあたりで何かできないかなと思ってるので、またよかったら聞いてください。
ぜひ聞きます。
はい。あ、そうだ、サナピーその頃いないんだ。
聞いてますから、
もう全
部、
はい、
水野さんの会話全部
聞きます。わかりました。お願いします。こんな終わりでいいのかっていう感じですけど、はい、今日は真田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、メディアトーク。
はい、ということで一押しウニュ、伊藤生老病死を紹介しました。真田さん、一押しウニュを4月から半年間やってまいりましたが、
はい、
どうでしたか。
いや、これ唐突に僕がやりましょうって言い出して
そうそう
本当にご迷惑をおかけしてないか心配だったんですけど、
とんでもないです。
いや、でももう隣の外国人 with you、
うんうん、
令和の専業主婦、
はい、
啓発言葉でくしなりで父親、
うん、
で小さく生まれた赤ちゃんたち、
はい、
そしてこれと、
はい、
結構全部良かったと思います。
ありがとうございます濃厚なね、
濃厚な、でやっぱりメディアトークの番組の中でも一押し輸入へリプライというか、ご意見ご感想を寄せてくれる方はものすごく多かったと思うので、
多かったですよね。
ということはここで僕がいなくなるからとて終わらせるわけにはいかないと、は
い、いかないということ
なわけです。
ということで、はい、次回からはね、はい、音声チームの犬間さんと、はい、
犬が、
はい、犬が、犬話してくれるかな
仲良くしてください、
ね、はい、犬にね、ガンガン、サナビーと同じぐらい突っ込んでもらえるように。
あ、もう、突っ込むように、う
ん。ね、していきたいなと思いますので、ね、はい、はい。ぜひ、一押し輸入の企画、今後も続けますので、ぜひ皆さん聞いてください。
はい。
はい、真田さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆様、最後まで聞いてくださってありがとうございました。今後も番組を続けるため、ぜひお力添えください。概要欄のフォームやツイート、メールから、ご意見、ご感想をお寄せください。ツイッターにはコミュニティもあります。概要欄からぜひご申請ください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の水野あずさがお届けしました。それではまたお会いしましょう。